アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークからお届けしております。ちょうど私今目の前の海を見ながらですね、このチッコからお届けしているわけなんですけども、7月24日の木曜日、本日もお暑ございます。梅雨も明けたということでですね、全国的にもどこもかしこも暑いと思うんですけども、本当に、皆さん日射病には気をつけてください。今日もね、ABC ラジオかなんか聞いてたら日射病の特集じゃないですけどもね、なんかやってましてね、やっぱりね、日射病にかかった熱中症にかかった時はポカリスエットみたいな、ああいうね、なんていうんですかね、ミネラル塩分入ってるようなものを飲んだ方が水よりもいいらしいですねそんな、まあ、そんなプチ情報は僕が言うても何の説得力もないんでどうでもいいんですけどもね、 僕が言うてもね、どうでもいいことないんですよ。今の情報はね、病気防ぐためにも大事だと思いますけども、という感じで、暑さをなんとかしのいで頑張っていきましょう。それでは、本日はですね、木曜日ということで、同じ、毎週おなじみの、関西在住のアーティストさんによる、オーディオ作品のコーナー、ちょっと息が詰まりましたね、そして、同じく関西在住のアーティストによる、ボイスレビューコラムのコーナー、そして関西週末イベント情報と盛りだくさんの内容でお送りしております。まず最初に、ボイスレビューコラムの、コーナーから行ってみましょう。普通芸術家山本あくびさんによる、コラム見届けなんですけども、今回11回目、ようやく、ですね、ようやくというかついにというかいよいよというか、来週12回目でラストでございます。もう佳境に差し掛かってきました。山本あくびさん、今回新たな取り組みを、されています。面白いことになってるんじゃないでしょうか。それでは早速聞いていただきましょう。見届けの第11回目です。どうぞ。
こんにちは、こんばんは、おはようございます。山本と申します。では本日も張り切って見届けをお送りいたします。すみません、しょっぱなに電話が、携帯切るの忘れてまして、ちょっと失礼いたします。もしもし、今録音が始まったばかりなんですけど、浅田さん、どうもどうもどうも。先日は、アップルストア心斎橋店でのアークオーディオ公開録音ライブ、不揃いな強者たちの DJ お疲れ様でした。はい。そんなバカな。はい。すぐさま事実関係を調査して、早急に対処、訂正と各方面へのお詫びを。はい。では、取り急ぎ失礼いたします。恐ろしいことが発覚いたしました。前回の見届けにて、編集ミスが数箇所発見されてしまったようです。この見届けは原稿をバーッと書いてから、それをそのまんま読み上げて録音するんですが、こう一発読みだと絶対どっかで噛んだりして失敗を続くので、こう段落ごとに区切って、時によっては数テイク取り直しつつ、最後にまとめてつなげるというあれなんですけれども、その失敗した分とかがこう消えずに混じって繰り返しになったりとか、順序が一部逆になったりとか、へんてこりんなことになってしまったみたいです。人様の作品を取り上げさせていただきながら、この手いただく、万死に値します。謹んでお詫びいたします。さて、気を取り直してこれからは気をつけます。まだまだ先は長いんですもの。だって今回でまだ11回目って、あっちゃー、これあとこれを含めて2回だけしかない。あー、しまったな。結局このポッドキャスト、音声ならではのこの形式、ジャンルに独自性を見出すことができなかった。これは残念です。結局ほとんどの回、素直に原稿を書いて読み入れるだけで、それなら文章をそのまま載せるのと同じ、いやそっちの方が利便性が高い。しかも僕個人がこれまで表現の手段に文章を選んできたのは、そもそもこの情けない声を出さなくて済むから、滑舌悪く、時に偉そうで勘に触り、時に卑屈そうで気に触る、このコントロールの効かない声を出さないで済ませるからこそなのに。せっかくのこのポッドキャストという機会、それらしいこと何もできずに終わっちまうなぁ。それにもっとあわよくばこの見届けと称して作品の感想に擬態し、自分の主義主張を潜み込ませてプロパガンダしたかったなぁ。だのに俺と来たら普通に話すどころかアホみたいなミスまでしてもうて。む、待て待て、このアホみたいなミス、これこそもしかしたらこの携帯独自のものかもやしれません。つなぎミス、苦肉の策で区切ったパラグラフをもういっそ最初からバラバラにしてつなげてしまおうか。前回ランキングという形を取りましたが、これも実は苦肉の策。いかなる語り口を取るか、言いたいことを言うためにどう筋道を取るか、筋道自体をなくしてしまえば言いたいこともさっと挟み込めることができるかもしれません。元よりポッドキャスト、筋道を立てて話しても、これを真正面から聞くようなものでもない。 シャンチー松本さんみたいなノリで適当に弾いて断片的に何か聞こえればそれで十分。ということで、苦し紛れて最後の悪あがき、前後不覚のごちゃごちゃ版見届け始まりでございます。以下、段落ごとに録音したものをランダムに配置しております。こーアークオーディオ。例えばですけど、子供向けの作品でおねしょをテーマにした絵本があるとしましょう。そこではまず、おねしょという現象が擬人化されて悪者になって語りかけてきたりもする。主人公をはじめ登場人物はその作品世界においておねしょという現象だけに頭を悩ませて向き合っていく。現実では、例えば愛の哲学を語るかのように、おねしょが重大なこととして語られる。これはもちろん物語を見せる手法の一つですが、演劇でこれのさじ加減を失敗すると、わけのわからないことをひたすら悩んだりのたうち回ったりして意味不明にうざいという、登場人物たちがひたすら頭を悩ませ運命を握られている、その正体がわからない、あるいは見合わない。演劇を見るときはなるべく前の真ん中を目指して席を確保します。もし客いじりをするような演出があれば、なるべく狙われやすいように。売り込みタイビーム刻むルールは面白かったけれど、劇のコアとなる主人公の小説感が稚拙な気がして残念です。小説のために小説を書くような作品論、稚拙であること自体は物語も承知済みなんですけれど、それにしてもそこに共感なり驚きがないと物足りない。いかにも芸大の文芸学科出身って感じで、しかし主人公は卒業してから数年経って嫁さんに養ってもらってる。それでもまだ小説を書くには実体験が物を言うとか古臭いことを考えている。これにはかえってリアリティに欠けてしまう。パーフェクトダンサーのファンになりました。全然パーフェクトじゃないところが、なんというかもうパーフェクトでございます。信じられない話ですが、例えばある演劇を見に行こうとネットで下調べをする。最近はこう劇団のサイト全体がこうブログ形式になっている。一つの劇を調べるのに、公演概要、出演者、あらすじ、日時、会場までのアクセスとかとかが全部独立した別項目になっていて、一目で確認することができない。売り込みタイビームの刻むルールは、最近見た同じ系列の演劇の中では一番良かったと思います。面白い点はいろいろありますけれども、まあ、何より役者の演技が良かった。エンタメの遠い世界にならないリアリティを保ちつつ、見て聞いてどの人物も魅力的で飽きない。ペックユーさんは境目がないのがいいですね。前振りのトークと詩の朗読とドローイングの提示と歌と演奏と、そこら辺に境目がない。ゲストもさりげなく登場して、これも境目がない。でも最低限の境目、次の曲はっていう区切りはあって、それがまたかえって楽しい。パーフェクトダンサーのギターで弾き語る英語の歌詞を聞いて、あれ思い出しました。バーズアイビューっていう東京の劇団のガールガールボーイガールボーイという題名のオムニバス演劇にあった英語エチュード。あれは見るほどじわじわ来ました。役者たちが英語で即興劇をするんですが、かといって英語ペラペラってわけじゃなく、いわば中学英語で棒読み。義務教育としてかろうじてわかる程度の英語って面白くて、音と意味が頭の中でたどたどしく綱渡りをするような感覚。客いじりも、あるいは昨今もてはやされているワークショップという形式も、主催者側が観客や参加者に好意を持たれていることを前提にしているというところが気に食わない。公演終了後、売り込みタイビーム主催横山拓也さんと、ヨーロッパ企画主催の上田誠さんによるアフタートークが行われました。主人公にはモデルがいらっしゃるらしく、芸大の文芸学科卒業後、いい会社に就職して課長にまで上り詰めたそうなんですが、最近辞めて作家を目指されてるとのことです。別に辞めなくてもいいと思うんですけど、まあそれはともかく、ここでその作家の名前まで出してしまえばいい宣伝になったのになと思います。僕もその人の作品をすごく読んでみたいし、辞めてまで作家になろうとするのなら名は少しでも出た方が良かったのにと思います。すごくいい機会だったのにもったいない。大店員にて行われた実行アークコーディネートのトークイベント、寺子屋トーク第53回、生活の中にアートを取り戻す、これからの芸術基盤形成の方向性、に行ってきました。これは次の最終回でじっくり取り上げたいと思います。最近穴がたくさん開いたサンダルを履いてる人をやたら見かけるんですけど、あれ何なんですか。気持ち悪いんですけど、流行ってるんですかね。大炎上ですが、面白いはずなのにいまいちと感じてしまうのは、これは他でもよくある現象だと思うんですが、劇全体が童話化、子供向けの意味での童話ですね、童話化してしまう現象に陥っている。すなわち演劇という作品ごとのルールで成り立つ物語が、その抽象的な部分が肥大化していってどっか遠くへ行ってしまう。それが旗から見るととても子供じみている。見ることは労働であります。 ステージで演目が行われているさなか、待機していた進行役の一人が客席の後ろで途中からやってきたお客さんに向かって、ああ来てくれたんですね、お久しぶりですとか言っている、何々さんのお友達でとか言っている。もうこういうの聞くたび、もう本当勘弁してくれと思う。もう久しぶりでも初めてでも友達でも他人でもどうでもええやおまへんか。目前の作に対峙してなぜ一人の客であることができないのか。アークオーディオ公開録音ライブ不揃いな強者たちを見てきました。4月の音声作品を担当されていたペックユーさんほか、今後担当される方も出演され、うまい具合に予告編になっていたと思います。ビーツギャラリーは初めて行ったんですが、面白いところでした。入居しているビルは道に面しているんですが、中に入るにはちょっと奥の方の路地へ入らねばならず、狭い階段を恐る恐る上がっていくと、4階一帯がその領域になっている。すぐ近くの地下にある、同じく写真を使うギャラリー、ナダールと交代賞です。大炎上に登場する人物たちは、実際に物語の上でも子供たちで、でも出てくる大人も子供じみていて、衣装や小道具も、子供じみている。これは最初は楽しいけれど、ある瞬間こう離れていって、あとは見苦しいものに感じてしまう。そこが残念でした。しかし、音楽で表現できることは、つまるところ、音楽っていいねってことに尽きてしまう。その証拠に、例えばかの有名な CD 屋さんのキャッチコピー、和訳すれば音楽のない人生なってっていうあの言葉に、どんなアーティストでも当てはめて、まあかっこいいポスターができる。これが僕が抱える音楽というあまりに巨大なジャンルに対する疑いです。まあ明らかに資料が足りていませんけど。大体ブログって言葉が恥ずかしくないのか、例えばネットの掲示板に書き込むこと、あるいは書き込まれたものを指して、カタカナでカチコって略す人がいますが、これが恥ずかしい言葉ってことはこう分かっていただける人も多いかと思いますが、でもブログっていう言葉も同じくらいの恥ずかしさだと思うんですが、みんな平気でブログって言ってる。これが分かんない。天ヶ崎ロマンポルの悪い芝居お肉ドスレイユ、今をときめく個性的な3つの劇団が共犯企画と称しての合同公演、大炎上。といっても、僕はどの劇団も見たことがないんですが、ああでも大噂は金がね、そしてインパクトのあるフライヤーやポスターなど、これは見とこうという気になって、この気分だけでも全体の半分は成功していますよね。僕は音楽というジャンルに疎遠なので、妙なことに感動しているかもしれませんが、曲、あるいは歌っていう作品の単位はいいですね。まるで小道具のように手軽に取り出せる使い勝手の良さ。じゃあ次の曲っていう感じで展開できる。これが演劇だと、じゃあ次の劇はハムレットって言っていきなりハムレットをやり出したら滑稽でしょう。例えば演劇だと、おごそかに役者舞台袖に控えてないとならない。歌や曲は、なんというか適切な距離感があるから、ひょいっと引っ張り出しても違和感がない。あと、その曲が新しくていいのは当たり前としても、使い古しでもいい。むしろ定番として何回も使えるのがいい。とても羨ましく思います。あ、もしもし、はい、あ、もうすぐ戻りますんで、はい、あ、あの、机の方に置いていただければ、はい、あ、すいません、失礼します。客いじりをしてはなりません。いや、別にしてもいいですけど、もし僕が客いじりされたら、いじり返します。演者と観客という暗黙の境界線を進んで破りにやってくるのなら、観客が破っても構わないでしょう。文句は言えません。観客だけ黙って演者の鑑賞に黙って耐えねばならない理由はありません。さらにその上で入場料を返してもらい、かつ出演料を請求します。演者は積極的に観客を巻き込むわけですから、この権利は当然あります。普通ネットで例えば美術館を調べるときって、単純に地図とか開館時間とか、そういうシンプルで個別的でも最重要の情報が目的だってのが多いのに、それは巧妙に隠されている。例えば地図ならトップページのどうでもいいフラッシュ映像が流れるのを待ってから、こうアバウトとか施設概要とか、ちょっといまいち地図と連想しにくい何かをクリックして、それでもまだそこに地図はなくて、その概要の末尾あたりに会場までのアクセスとかいうテキストだけのリンクがひっそりあって、それをクリックしてやっとたどり着く。なぜ地図という最も必要な情報の一つがそんな真相にまで隠されているのか、わけがわからない。ところで、パーフェクトダンサーっていうギターデュオがすごく良かったです。ぐわー、アークオーディオ。以上、何が何やらでございますが、いかがでしたでしょうか。これ、断片的だから書きやすいってのは、なんとなく予想はしてたんですけれども、やって初めて分かったのは、書きたくないことはこう微妙に書かなくて済むという点でございます。さて、 勝手に関西週末イベント情報のコーナーですが、この見届けでもよく取り上げております青果小劇場で、関西演劇サミットなるシンポジウムが開催されるそうでございます。7月27日日曜日、パネリストが世代に分かれた3部構成で、休憩を挟みつつ昼の2時からなんと夜の9時まで、入場料は500円。これ何なんですかね。やる気持ちってのはそれはなんとなく分かるんですが、これどういう人が聞くんですかね。日曜日に金払ってまでしてサミット、首脳会議と称するのも、こうなんかウイットに飛んだギャグなんですかね。じゃあ僕もこう意味なく反対運動でもしてみますか。こう近くにキャンプ地を構えて、こう仮設のメディアセンターを立ち上げて仮想デモとかしてみましょうか。青果小劇場のサイトの方では、昔を知らない人、今を知らない人、そして未来を知らない全ての人って呼びかけてるんですけど、それ知らない人ってこのシンポジウム自体も知らないと思うんですよね。様々な世代のって様々な立場の人たちによるってのがありますけど、こう3世代3人ずつ、ササンが9で、様々ってのも無理があるような、こうほっといても閉鎖的と批判される演劇人たちは、なぜこういう細やかなところでも抜かりなく閉鎖感を演出するのか、本当にわかりません。わかんないので、これはがっつり聞きに行こうかと思っています。しかしこれ、話が面白かったら面白かったで、これまた問題なんですよね。上演される作品が、まあ、本来あるべき大傑作には達していない。でも、それを取り巻く作り手や受け手の伝説や交流が楽しければ、それで OK になってしまう。僕が期待するのは単純に問題提起です。一体、今何が問題なのか、それを列挙し、確認することは必要だと思います。意外に表立って語られたりはしない。なぜというに、アーティストは少なくとも自分の所作や態度には自信を持っている。世間の様子と自分を比較して、そのズレを美談にまでしてしまう。なので問題意識がこうあるようでいまいち共有はされにくいのではないかなと勝手に思ってるんですが、まあとにもかくにも聞きに行くしかないですね。ということでいかがでしたでしょうか。次回いよいよ最終回と相なります。先ほど青果小劇場のシンポジウムのご案内をさせていただいたんですが、最終回で取り上げたいと思いますのは、中でもこちらもご紹介させていただきました、大手にて行われたチコワークの、テラクアトークの、生活の中にアートを取り戻す、これをちょっと、取り上げたいと思いますので、果たしてどうなることやらば、引き続きアークオーディオでお楽しみください。わあ。アークオーディオ。
アークオーディオ。
はい、聞いていただきました。普通芸術家山本あくびさんによる、ボイスレビューコラム、見届けの11回目でございました。ちょうど7月19日にですね、Apple Store心斎橋にて、この番組の公開録音ライブイベントさせていただいた際も来ていただいてですね、お越しいただいて、そのことにも一部触れていただいております。またまた、来週最終回ぜひ楽しみに、待っていてください。ということで、次のコーナー参りましょう。関西在住のアーティストによるオーディオ作品のコーナーなんですけども、この7月担当していただいてますのは、イラストレーターであり音楽家のチャンキー松本さん。チャンキー松本さん、まあ本業どちらかというとイラスト、絵描きの方がどちらかというと割合を占めてるかと思うんですけども、この方がですね、今回まあオーディオ作品ということで自分のご自身のね、その絵を描くという行為を音で伝えていく、説明をしていくという、なかなか独特な空気を持った、作品に挑んでくださってます。約20分ほどですね、これから続きますんで、ゆっくりまあ何かね、こう考え事とか、なんかご飯食べたいとか仕事とかしながらゆっくり、聞いていただけたらと思います。実際書かれているチャンキーさんの絵に関しましてはですね、アークオーディオのサイトの方にすべて、アップしてますんで、今回は前回に引き続き、ダンサーの、イラストを描いていただいてます。それではチャンキー松本さんの、オーディオ作品第3回目になります。どうぞ聞いてください。
チャンキー松本です。毎回ですね、絵を描きながらですね、まあ、描かれている絵がどのような発想から生まれているかとか、この色はとかこの線はとか、一つ説明しながらですね、皆さんにですね聞いてもらってる絵が生まれる過程を聞いてもらってますが、前回のダンスをたまたまある駅前でですね見たんですが、そのダンスのシーンがとても印象的だったので、その絵をですね、描いて説明させてもらいました。今回その続きというかですね、 前回のその最後の映画ですね、僕が見たダンサーは一人しかいなかったんですが、絵を描いているうちにですね、最後、二人のダンサーが生まれました。絵の中でですね。で、今日はですね、その二人のダンサーがどういうふうに、成長していくかというか、まあ、成長じゃないですね、まあ、どういうふうに、まあ、一つお話がですね、その生まれていくかみたいなのを少しばかり絵を描きながらですね、探っていこうかなと思いますね。まあ、今はですね、さっとまず2人の登場人物を迎え合う2人のダンサー、を描きました。今青でですね、空をパーッと塗ってますね。向かい合うダンサー、そして服の色がですね、青色です。空も青色、まあシンプルにですね、墨と青だけですね、向かい合うダンサーを描いてました。さて2枚目ですが、一人のダンサーがですね、今飛び上がりました。まあ僕の今お色になってますね。一人のダンサーがですね、スワッと足元にあるバラを飛び越えてですね、まあ、これは踊り始めようとしているのでしょうかね。まあ、自分でもまだ何も決めてはいませんが、そうですね、まあやっぱりダンサーですか。上がってるんでしょうかね。今度はもう一人のダンサーもですね、踊り出してる感じですね。バラの周りで二人のダンサーがですね、踊り出しております。まあ、この間もダンスを見て思ったんですけど、空間がですね、見てるとですね、空間が生まれてきますよね。踊ってる、空間がまずですね、浮かんで、見えてきます。それは別に舞台が設置されてるわけでもない場所でしたんでね。でもまあ見てるとなんかこういう空間がですね、見えてますね。今ちょっと紙をですね、縦にしました。両手をですね、少しだけ広げて大きく、ガリ股を、足を開いたダンサー、同じくですね、向かい合って、同じポーズですね。今青い絵の具ですね、塗ってますね、二人の服をですね。 ですけどね、ダンスを見ててもそうですし、なんかこう絵をこう描いててもそうですが、腕の振りとかね、ダンスの、あるいはその動作全ての動きですね。それとですね、僕ら、まあこう今聞いてもらってますかね、この線ですね、今聞いてもらってまさにこの線の動きですね。そういうのとその腕の振り、同じだな、同じじゃないのかなと見てて思いましたね。僕で言えばこの一筆一筆がですね、一筆二筆が何か次のですね、新しい線をですね教えてくれてるんじゃないかなみたいなのを思ったりしますね。そうやってるって言うんじゃないですが、そんな気持ちで今ちょっと描いてますね。僕のこの一つ一筆二筆がですね、ダンスの一動き二動き一動きですね、ようにですね感じながら描いてますね。二人のダンスはですね、思っております。しかしですね、ふと一人のダンサーは足を止めることになりました。そして、かかん、膝をこう丸めて座りました。もう一人のダンサーは、まだ自分の世界の自分の世界で踊りを踊っております、一人のダンサーは踊り、一人のダンサーはそれを眺めている、そういう光景。小さなバラがですね、バラは一向に動こうとしません。どこはそのバラを見ています。もう一人の踊り続けるダンサーは、なんですか、現場の方からですね、こっちの方の気づきもしないのか、まだその現場で踊ってますね。まだ自分の世界に入ったまま、なかなかもう一人のですね、ことを気づきませんね、一切ね、なんででしょうね、自分でも分かりません、なんででしょうかね。 知らず知らずのうちですね、二人の空間は、さっきまであんなけこう踊り明かしてた二人がですね、なんかもう全く対照的なんですね。まあ生徒と、そういう感じになってますね。一人はもうただまだまだ踊りつつ、一人はもうずっと、座ったまま動こうとしません。ただ赤いバラを見つめられます。男は、座ったままの男はですね、そのバラに、そのバラをですね、手に取ろうとしています。この人の男はもう、それはそれはもう、いよいよ自分のダンスはクライマックスだということですね。もう足を上げたい。楽しく踊ってるわけですよ、ね、座った男はいよいよバラをですね抜いてしまいまして、抜いたバラをですね高々と持ち上げます。この人に踊る男はまだ、踊り狂って思います。バラは地面から外されたということはですね、もうダンス終わったぞ、俺たちの踊る時間終わったんだぞと、この一人の男は言ってるにもかかわらず、もう一人の男は踊り続けていますね。男は、踊る男、踊る人は、何より構わず踊ってますし、バラを見つめる男は、ただバラを見つめています。二人は 徐々に離れていきますね。踊る人と踊らない人の間には随分と距離ができました。それはどういう意味なんでしょうね。自分でもあるわけですよね。今日はどんな旗から回りですね、旗から、まあなんかむずまじそうに見えても突然お互いのやってることに気づかない時がやってくるんじゃないでしょうかね。どうなんでしょう。ただ今何気僕はずっと喋りながら書いてて、これ全く本当に、書くまでは何も考えてないストーリーだったので、バラを持った男は一人にまたなっていました。バラを、そのバラをどうしようかなと、今片手に持ったバラをですね、持ったまま考えてるんでしょうね。男は もう一度バラを床に立たします。ダンサーはバラに背を向けて、立ちました。そのまま静かにゆっくりですね、バラから離れてきます。元の暮らしいんですね。 して戻っていってるのかもしれませんね。わらわ、そこでたたたっています。ダンサーは遠くへ。空はさらに青く、今青でですね、最後なんとなく、なんでしょうね、空のようなものを最後、描きまして、これで終わりです。だからどういうことが後で聞かせて、どういう物語、後で見てですね、読んでどういう物語が生まれたのかなと、思いますが、この絵もですね、アップしておりますので、どうぞこちらの方もご覧ください。チャンキー松本でした。
アークオーディオ。
はい、関西週末イベント情報のコーナーです。今回取り上げますのはですね、大阪でございます。そして、近々なんですけども、7月の28日の月曜日、平日やないかって話になるんですけども、7月28日はい、7月28日なんですけども、この日は何話の日ということでですね、何話の日には何話区内の様々な場所で楽しいイベントが開催されます。何話区の市民、商店街、企業、NPO などが協力することで新たな交流が生まれ、楽しむことで何話区の魅力を再発見していただければと考えております。何話区が住みよい明るい街になるきっかけの一日、それが何話の日です。ぜひご参加くださいということで、この何話区役所区民企画担当、何話の日実行委員会事務局のですね、このテキストを今読ませていただいたんですけども、このね、街を再発見する試みとしてね、毎年7月28日は何話の日というイベントを行っているんですけど、これがなかなか規模が大きくて、いろんなところでいろんなイベントするんですね。だから、どれがどうっていう説明っていうのは本当にね、アークオーディオのサイトからリンク貼りますんで、もうぜひご自身でですねご確認していただきたいんですけども、大体どういうところでやるかっていうとね、もう企業からね、その環境スポットからいろいろなんですよね。例えば通天閣みたいなとこもあるし、何は区役所前でもやるし、純駆動書店の中でもやるしみたいな感じで、要はその何は区に存在するいろいろなスペースで、この何はの日に参加してですね、もう本当にいろんなジャンルのイベントを、すると、いうような形で、これはもう別に文化とかアートとかっていうような枠組みを超えてですね、もうスポーツとかいろいろ含めてやってます。はい、ちょっとばかし何個か紹介した方がね、いいかなって気もするんですけども、この中でですね、 特に、まあ、こういう、まあ、現代美術とか、いうふうなジャンルとか、に結構興味ある方がこの番組聞いてる方多いのでっていう意味で紹介しますが、7月の20、これね、なにわの日っていうのは7月28なんですけども、その周辺でいろんな日にちにも動いてるんですね、イベントそのものは。で、7月29日の、ちょっと火曜日にですね、やっておりますイベントがですね、場所が、何和区の日本橋小学校、でやるんですけどもね、この日ね、昭和の何和、私の暮らし、古くて新しい出会いの場っていう名前の8ミリのフィルム鑑賞会やります。これがですね、何和区にゆかりのある昭和30年代から50年代の懐かしい映像を地元の皆さんから提供していただき鑑賞会を開催します。フィルムに残された昔の何和区の映像を見ながら老いも若きもみんなで語らう、そんなひとときあなたも過ごしませんかということで、このフィルムのね、企画を、大阪にあります NPO のレモというところがですね、ずっとこういうふうな、フィルムを地域から集めて、そして、提供者も含めて鑑賞者と皆さんでコミュニケーションを取りながら上映会をこう、開いていくというような動きを、してます。で、まあ、非常に、それがですね、何和区でやったり安倍野区でやったりいろんなところで展開してて、面白い、ことになっているので、もし興味のある方はですね、この8ミリフィルム鑑賞会、意外とこの他人の作るというか、なんて言ったらいいんでしょうね、普段その作品として、映画とかは見ますけども、要は完全にプライベートなものを撮ってる昔のおじいちゃんおばあちゃん、今のおじいちゃんおばあちゃんが昔撮ったような映像なんですね。そういったものを見るのが何が面白いのかっていう話もあるんですけど、意外とここからですね、これを見ることで、当時の思い出とかにいろいろ触れるような会話が、それがきっかけで生まれてですね、非常にその世代を込めたコミュニケーションっていうものがその場で生まれて、トークも弾んでですね、でなおかつ単純に映像がもうなんていうか物質的なものとして、まあ、なかなかフィルムなど見ないので結構かっこよかったりするってところで、割とその若い人たちにとっても参加したら、結構面白い、懐かしいって言っても全然私生まれてない頃やから懐かしい感覚ないはずやのに、でも何か懐かしさを、喚起されるような、映像にもなってて、表現としても面白いことになっているという、なかなかこうそういう風ないろんな角度から、参加すれば面白いんじゃないかなと、思っております。ということで、こういったイベントもあったりですね、それこそなにわ区民センターで、なにわの日音楽仲間、集まるコンサートとかね、でんでんタウンのストリートライブとかね、もういろいろありますんで全部紹介しきれませんが、これ一度、なにわの日の、サイトリンク貼っときますんで、ぜひどういうふうなプログラムがあるかチェックしていただけたらと思います。そういう感じでございます。ということで今回はなにわの日、なにわ区で行われる7月28日を中心としたなにわの日というイベントを取り上げさせていただきました。はい、今ねくるっと回ったら椅子がキーってなりましたけどもごめんなさいね。ということでですね、関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、引き続きまた7月、来週もありますんでね、ぜひ聞いていただけたらと思います。それでは、相変わらず早口で申し訳ございませんが、お伝えしましたのはチックワークディレクターの浅田渡でした。また来週もお会いしましょう。